中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いよいよですね、新型コロナウイルス周りも、もう前々回からもうすでにね、番組では取り扱っていて、前々回はイベントとか、あるいはアーティストが今どういう状態に、なってしまったのかっていう話と、前回は、NPO 全体ですね、はい、がコロナに対してどういう影響を受けて今どういう状態なのかというような話、我々はもっと想像していこうという中で、ただ今収録している本日のタイミングだとようやく、なんていうんですか、解除、
緊急事態宣言が解除された、
緊急事態宣言解除ということになって、もうこの前の週末ね、ちょっとショッピングモールっぽいとこ行ったんですけど、もう大変、もうすごいいっぱいで人が、やっぱみんなね、よく我慢してたんだなと思いまして、というところが今のタイミングでございます。はい、で、そこでですね、ちょっと、じゃあコロナ禍の総括ということでですね、こういう状況、コロナのような状況が起こった時に社会的弱者ってどうなるんだろうということを、なんか、一緒に想像する会に今度総括としてしていこうかというところで、この状況にふさわしくですね、今回はズームでつなぐという、番組初の試みでございます。ですね、ゲストとしては一般社団法人ダイモンの設立者、よくファウンダーなどと言いますが、から糸数敦子さん、通称あっちゃんに来ていただいております。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。はい、
ですね、我々3人、どういうつながりかというと、彼女が世話人でやっていただいている、読めない、沖縄セーフティーネット協議会、合ってます？
はい。
はい。
はい。あまり正式名称で呼ぶことはなくて、通称貧困協議会とかって言って、貧協などと言っているんですが、そのセーフティーネット協議会というだけあって、その時に社会的に特に子どもなんですけどがね、子ども、貧困とか困窮状態の子どもとか一人親とかがのことを、一緒に状況を共有しながらですね、施策を考えていったり勉強会をしていくというような任意の団体を長い間やっております。はい、ちょっとまずこの貧協に対して世話人であるあっちゃんの方にですね、ちょっとした紹介と今やっていることをお話しながら導入していきたいと思いますが。
はい、ありがとうございます。はい、まず貧協、沖縄セーフティーネット協議会ですね、これはですね、今やっと11、2ぐらいの団体が緩やかにつながっているネットワークです、でですね、特徴的なのはその沖縄での子どもの貧困対策事業ですね、あれに関わっている、そしてその事業を、正式に委託しているだけではなくって、子どもという対象をね、サポートするために必要なその親の支援であったりとか、その親の支援というふうにしても雇用を、また彼らがそのしんどい状況に置かれる要因の一つである依存症を、またはその状況にある、一人親であるとかですね、そういったさまざまな、団体が、緩くつながり、日々連絡協議会として、集まったり集まらなかったりする場です。
ここで言う視点、視点というのは、要は子ども貧困って言った時にはどうしてもここのボタンを押せば解決するんだよっていうこの視点っていうのがありがちなんだけど、 複合的だっていうことですよね、子どもをめぐる困窮状態っていうのは。
はい、そうですね、うん、本当に複雑だと思いますし、うん、子どもをダイレクトにね、やはりあの支援するだけで、うん、その何かが変わるっていうようなことはないと、うん、やはりかなり、家庭環境の差によるものが非常に大きいというのが、一つの視点になっていますね。うんうんうんうん、
なるほど。そうか。そこで、立ち上がるんですけど、その時は、どんな思いで、この、世話人というか、声かけをしていったんですか？
はい、当時はですね、うん、あの、2014年に私たち集まり始めるわけなんですけれども。
確かに。もう6年経ってんですね。うん。
経ってますね。うん、2014年っていうのは沖縄では子どもの貧困というものが非常にホットな話題になっていき始める時なんですよね。
初めてあの相対的貧困率が出た時期でしたっけ？
多分それぐらいの時期になると思います、うんうん、はい、でまだ沖縄ではですね、その頃というのは、子どもの貧困というのがあまりこうイメージされないような状況にありました。
うんうんうん、
もちろんですね、これまで沖縄の貧困問題というのは、うん、あの低所得とか、うん、低学歴によるその就労への移行がね、うん、不安定になってしまうとかっていう、その不利益っていうのが非常に重要な問題として、うん、認識されていたんです、うんうんうん、なんだけれども、この2014年以降というのは、うん、そういった子どもというのが焦点に当たっていくという転換期であったっていうふうに考えられます、
うん、なるほどね。
それでね、その2014年にね、うん、子どもの貧困っていうのがホットワードになっていく前後で、うん、立ち上がった、沖縄子どもの貧困対策事業に関わる、例えばチュラユイさんなんかですね、うん、子どもの居場所を運営しているフクルさんとか、うん、あ、この子どもだけではやはり解決できないという認識のもとでですね、うん、今後子どもの貧困というのがこうどんどんどんどんね、うん、まあ沖縄の中でも大きくなっていくだろう、うん、そうなった時にやっぱり一つの団体でどこまでできるんだろうかということの限界や、うんうんうん、やはりあの一団体の専門領域だけではどうしてもあの分からないことですね、うん、そういったことがなあの、まあ、出てきてしまうのではないか、うんうん、ですから、その背景にあるそれぞれっていうのはあの非常にこの貧窮に、ね、関わっていただいている団体、中堅団体、まあ、本当にベテランの皆さんが多いんですけど、うん、それまではね、あの一人親の支援をする団体、社会的擁護をする団体っていうのは、うん、実はバラバラの活動領域なんではないかっていうふうにあの見られていたと思います。
なるほど。
ただしこれらの背景には実はあの貧困に起因した、うん、状況がね、あるんだということを、うん、あの実はみんなでしっかりこう共有し合うことによって、うん、生まれる解決策、うん、そのビジョンが、ね、あるんじゃないかと、
うん、
そういったことがあの当時の一つの引き金や、まあ、招集のきっかけであったと言えますね、
うんうん、なるほどね。そうかそうか。今思い出すとその貧困問題っていうのはどちらかというと雇用政策とかそっち側で語られてたのかもしれないですよね。失業率とかね、うん、そうすると失業率と定着率との中で低所得の問題がまついでに扱われてたと。だから結構ここは難しいですよね。子どもの貧困っていう言葉を使ってしまうとだいぶミスリードはするけど、子どもの貧困っていう言葉はものすごい強い言葉だから、ある種なんていうのかな、求心力を得たとも言えるわけよね。なんか、
あ、もうまさにおっしゃる通りだと思いますね、
う
ん、
そう、ここは悩ましいところですが、だから我々もカッコつきの子どもの貧困ということを、まあ、ちゃんと使いながらですね、本当はこれは、県全体の極めて複合的な課題を取り扱ってるっていうことをいちいちね言っていかないといけなかったと。
だからこれを、うん、その一過性のブームで終わらせないようにしないといけないっていうのは、やっぱり当時から皆さん相当強く意識して危機感持ってたんですよね、
うん、
この事業が、まあ、年度で終わってしまうとなると、また元の木阿弥に戻ってしまうっていうようなことになると、まあなかなかその解決にもつながらないので、こう注目が集まっているタイミングでやっぱりそれぞれがしっかりとエビデンス持ってこう効果を上げてどこを目指していくのかみたいなところまで共有していきたいっていうのが確か当初あったのかなっていうの
は、今でもあのそのまま引き継いでるなとは思ってます。じゃあですね、次はその貧窮の構成団体 に関しての特徴とかどういうところがあるかっていう話を少し紹介してもらってもいいですか。
はい、うん、まずですね、理念的なね、共通概念としては今2人がおっしゃったように、うん、つまりこれはね、子どもの限った貧困問題ではないんだということを非常に理念的にも体現していこうというふうな思いが強いので、うんうん、ですから団体名にね、貧虚貧虚とは言ってるんだけれども、うん、実は沖縄セーフティーネット協議会というふうに位置づけて、うんうん、やはり貧困問題ではなく、我々はみんなにとって重要なセーフティーネットを拡充する、うん、そういった団体なんだということを共有できるメンバーに、まあ、来ていただいています、うんうん、でですね、まず今参加している団体を、はい、例えば少し言いますけど、NPO 法人子どもシェルター沖縄さん、うん、これはこちら子どもシェルターで、
10代のね、10代の女の子ですよね、
はい、はい、の一時避難所を運営していらっしゃいます、うん、その後で次シングルマザーズフォーラム沖縄さん、はい、うん、こちらも一人親のお母さんたちの支援をしている団体です、うんうん、で先ほど申し上げた沖縄青少年自立援助センターチュラユイさん、うん、こちら子どもの居場所ククルをね、うん、運営しても非常に有名な団体ですけれども、
不登校を扱う、ね、他にも、
あ、そうそう、引きこもりとかね、うん、はい、あと NPO 法人虹の橋ファンドさん、うんうん、こちら社会的養護の子どもたち、うん、卒業後のね経済的支援なんかを、うん、重視して、その他にもそういった子どもたちの心のケアであったりとか、うん、いろんなことを最近はされていますね、うんうん、はい、他にもですね、ここはこういった団体をですね、中間支援をしていく団体として、うん、やはり沖縄県で非常にパイオニア的な存在である特定非営利活動法人町中研究所ワクワクさん、
はい、
うん、これ前回ですか、小坂さんが登場したっていうふうにも聞いてます、はい、
そうですね、 NPO 会として、
うんうん、はい、本当に沖縄 NPO 界の重鎮だと思います、うん、でこちら公益財団法人未来ファンド沖縄さん、はい、東勢さん、
私のやってるとこですね、はい、
はい、公益的にやはり地域の資源の循環ですよね、
うん、
こういったことが非常に重要であるというふうにしてお声掛けをさせていただいています、うん、で最近ですね、昔からね、すごくお誘いしてたんですけど、
はい、
最近沖縄ダルクさん、一般社団法人沖縄ダルクさんですね、
依存症問題の、ね、パイオニアですよね、
はい、本当にパイオニアですね、うん、切り開いてきてますから、うん、あと実はダルクさんもそういった依存症問題においても、うん、結構多様なね、刑務後とかね、うん、薬物だけ、アルコール中毒だけではなくって、うん、そういった刑務後のフォローをしているっていうことで非常に専門性の高い団体ですので、うん、我々がね、難しいね、非行であったりとか、生活保護を受けている親御さんでも、うん、そういった特殊なね、状況を抱えている方々の専門的なケアに関しての、情報をね、教えていただけないかということで、うん、知見の提供でお誘いして、最近新しく加盟してくれたというような、状況です。で、それをですね、まあ、今回世話人として、皆さんを、お呼びかけしたり、招集広報でね、うんうん、サポートさせていただいているのが一般社団法人大門として、うん、私たちの団体が位置づいているというような状況です、
うん、ありがとうございます。これがね、はい、いわゆる貧窮貧窮言ってますけど、沖縄県セーフティーネット協議会というところで、まあ、構成メンバーも非常に多岐にわたる、だと思います。太陽のエクボさんとかね、はい、
あ、そうだ、うん、忘れてたわけじゃないんですけど、うん、太陽のエクボさんや、うん、桃山子ども食堂さん、
うんうんうん、
といったやはり太陽のエクボさんには子育て情報の発信を一般的な世代の皆さんから、まあどういうふうに受け手が考えているのかとかね、
うんうん、
困っている人だけではないと言っているのであれば、うん、やはり子育てという観点から情報提供していただこうと。またそれで子供も桃山子ども食堂さんなんか子ども食堂という形態で、うん、貧困対策事業に関わっていらっしゃるので、うん、そこに集まる子どもたちどういう状況なのとかね、そういったことをね お互いに聞き合ってますね。
その他あとたまにねゲストで来られる団体の方とか、うん、最近は研究者の方とかもねあの一緒になって、はい、あのイベント的に勉強会をやったりってことはやってます、うん、まあそこでですね我々もだいぶあの、ある視点の共有とかができ始めた中では、やっぱりそろそろこの団体としてもアウトプットしていかんと、いかんというところでですね、いくつかあの、社会に問うたり発表したりするって授業をちょっと始めていくことになるんですけど、今やってることをちょっと順番でお知らせしてもらってもいいですかね。
はい、あの不定期開催の勉強会や連絡協議会としてはね、うん、あのずっとやってきていますけれども、うん、で最近始めたのが2つあって、うん、1つはですね、子どもの権利に関する沖縄県の福祉制度、まあ、そういったことの一覧をですねどのようにタイアップされているのかどうかという、まあ、状況調査が1つ、うん、これはですね SDGs の、はい、まあいくつかのね、うん、あの項目に照らし合わせたときにどのくらいの進捗があるのだろうかということを、うん、対応関係を調べていく見つけていく、
うん、
この制度やまあ、いろんなサービスのね、狭間にねもしかしたら私たち自身が、うん、あの私たち NPO や支援団体自身がサポートしている部分があるのではないかと、
うん、
でまた新たに足りていないところはどこなのか、そういったことを考えるための調査として位置づけました。
なるほど。 SDGs もちろん一番がそれこそ貧困なので、うん、ただこのたくさん17番までのいろんなあのなんていうんですかあれはテーマ、
うん、
17個のテーマのようなものがあって一番だけを扱うってわけではないんですよね。
そうですね、
教育やジェンダーやまちづくりやみたいなところの中にも子どもに関するところってたくさんありますもんね。
はい、かなりありますね、うん、SDGs の中ではあのただ環境部分とかもやっぱりあるので、うんうんうん、そういったところだけはまあ外して、
うん、
福祉とかそういったあのジェンダーギャップに関するところに関しては全て調べていくっていうような、うん感じでしたね、
うん、
はい、
なるほど、まあ、SDGs を一つの物差しにして沖縄が本来、沖縄の子どもたちがあるべき姿あるいはあるべき権利持つべき権利とかをちゃんと検証していこうっていうあの研究ですよね。そろそろ発表になるはず、はい、
そうですね、
うん、そろそろ今まとめ中、うん、はい、もう一つの授業、
はい、
はい
はい、それがですね、
うん、
今一番ホットな、
うん、
コロナ禍において実は2020年6月7日沖縄県議選がありますよね。
はい、うん、もうすぐです。
はい、これがですねやはりコロナ禍において、かなりしんどい状況に置かれた人々をどのようにして社会的に包摂していくのかということをやはりこのネットワーク間で考えて、うん、一団体で発信するのではなくって、うんうん、福祉制度、福祉サービスを担っている人々も連帯しているということをね、うん、表に出しながら、もう少し、やれることはどこなのかということをまあ考えたいと、
うん、
そのきっかけにですね、この2020年沖縄県議選に向けて、立候補者の皆さんに公開質問状を提出するというか、はい、あのプロジェクトを、うん、やっています。
なるほど、40数議席あるはずだから、うん、それ立候補者だと多分60人から何十人ぐらいになるんですかね、うん、じゃあそこに質問状を送ったというところですね、
うん、
はい、公開立候補されるという予定の方が64名いらっしゃいました、
うんうんうん、
はい、こちらの方々に質問項目としては5つですね、
うん、
ありまして、これをラブレターを送らせていただきましたというのが、うん、まあ、プロジェクトの概要です。
なるほど。これがじゃあ、はい、帰ってきた暁には、まあ、選挙ちょっと直前になると思うんですけど、少しねメディアとかでも扱ってくれると、
うん、
いいっていう話ですか。
これは見られるんですよね、アンケートの集計のその回答っていうのが、
うん、はい、特設サイトを作成して、
うん、
2020年沖縄県議選新型コロナ後の、うん、世界を見据えた貧困対策と社会保障に関する公開質問状というふうに位置づけて、うん、ウェブサイトに全て回収し 送って返送していただいたものは、はい、公開します。
うん、なるほど、はい、じゃあそこでどういうこの沖縄の貧困、まあ、コロナ後も含めたこの貧困問題に対してどう読み解いているかということですね、その候補者の方々。
はい、本当にその通りで、うん、質問状もですね、うん、今たくさんの沖縄県議選に向けた選挙啓発みたいな形で、うん、多様なね選択肢、またその政策の論点がいくつかあるから、うん、まあ、それに合わせた回答を求めるっていうアンケート調査とか、うん、政策のね発表の場とかっていうのがたくさんあるんですけども、はい、もう私たちに関しては貧困対策と社会保障に関して、うん、もう専門テーマはもう特化して深掘りしていくという立ち位置にしましてですね、うん、どのように考えているのかというふうなことを具体的に進めるための、うん、方策やビジョンが必要だと思うことというのを、うん、伺っています。
ありがとうございます。
なのでですね、うん、県議選の、ね、立候補者だけに向けたものではなくって、うん、これからのコロナ後の、生活を考えるために市民にとってもやはり議論の叩き台というのが必要ではないかと、うん、どのような政策に関する論点が存在していて、うん、また実はどこに対立校が生まれているのかということを、うん、私たちとしてもこう顕在化させていきたいなというのが、まあ、狙いです。
なるほど。そうするといろんな課題のネットワークがここに、今我々は貧困協議会と言ってますが、いろんなね、多分環境だろう教育だろう、たくさんネットワークが生まれて、それに対して選挙の度ごとにね、こういうちゃんと議論ができるといいですね。
ああ、非常にいいですね、
はい、
うん、
中村さん、ちょっと、はい、議員として答えてほしいんですけど、はい、こういう質問状ってたくさん来るの？
はい、たくさんは来ないです、う
ん、たくさん来ない、
はい、まあ、新聞とかメディアから来るのがほとんどですね、うん、
なるほどね、
はい、
そうするとだけど大きな質問になりますよね、辺野古賛成かどうかとか、
う
ん、デニーさんを評価するかしないかとか、
うん、まあ、丸バツ三角で答えるっていう感じなんで、だからこの大枠賛成だけど、うん、各論でちょっと反対っていうところもあったりすると、うん、まあ、なんか三角が多くなったりして、うん、言いたいことを言おうと思うと結構足りなくなったりするのはありますね。
だけどね、三角が多い人っていう評価になってしまうから、うん、ちょっと微妙ですね。
もう割り切って丸か罰かにするっていうのは決めたりするんですけど、
うん、
まあ、だから、まあ、大まかな傾向をつかむための、うん、まあ、アンケートっていうのが大手のメディアでされてるかと思うので、うんうんうん、まあ、こういった専門団体のところから、まあ、専門領域に関して、うん、まあ、どの程度関心を持っているのか、どういう見方をしているのかっていう視点からのアンケートっていうのは、うん、なかなか珍しいんじゃないかなと思いますけどね。
あ、
うん、
これからね、もっとやれるといいですね、うん、迷惑ではないですよね。
迷惑ではないです、
ね、うんうんうん、じゃあバンバンね、こういうものをやっていけるといいなと思います。意外と紹介で時間取りました ね、
そうですね、
時間お時間でございまして、次回ですね、はい、まあ、今日は貧困協議会の沖縄県
ソフティネット協議会
の、 紹介と今やってる事業ですねを教えていただきましたので、そのアンケート結果、公開質問状の結果は沖縄県セーフティーネット協議会で検索してくれればサイトにたどり着くと思いますので、答えられなかった人もいるかもしれないですけど見ていただければなと思います。次回はですね、ちょっとコロナ絡みでの総括の話をしていきたいと思います。糸数さん、じゃあ一旦ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。